はい、どうも、村井もです。本日は2021年の10月12日ですね。はい。で、本当はね、昨日撮ろうと思ってたんですけども、収録ね。昨日ちょっと祝日だと勘違いしてて、なんか休みだっていう予定で、なんかいろいろ準備とかしてたんですけども、なんか平日らしいというね。今年、例年だったらこう体育の日なんですよね。なんですけども、今年はオリンピックが結局開催された影響で、なんか、ここにあった祝日が、なんかどっかにずらされてたらしくて、なんかもう、10月の11日は平日だっていうことみたいですね。騙されましたよ。いやー。まあ、カレンダー見ると、なんか祝日みたいな、表示になってて、なんでと思ったら、僕間違って、アメリカかなんかのカレンダーの祝日をインポートしてて、そこになコロンバスデーって書いてあって、まあ、コロンバスって書いてあるんですけど、まあ、コロンブスで、なんかアメリカの的にはそこが祝日らしいんですよ。で、まあ、祝日表示になってたんで、なんか書いてあるけど、祝日なのかなと思って勘違いしたっていうことなんですけどね。まあ、そもそもなんか今、この日をコロンブスデーとかして祝うのが、アメリカのポリコレ的には良くないっていう議論になってるらしくて、なんかね、インディジニアスピーポーズデイみたいなのにしようぜってなってて、今そっちとしても表示されてるんですよね。で、なんか、コロンバスデーとインディジナスピーポーズデー書いてあって、重なっててどういうことだと思って、もうちょっと調べたんですけども、まあ、インディジナスピーポーズデーって、アメリカの先住民の人たちをなんか祝うみたいな話らしいんですよ。で、それで、じゃあこっちに変わったのかなと思ったんですけども、まあ、どうもそういうことじゃなくて、まあ、あっち、このコロンブスではコロンブスでいいんだとか、いや、変えるんだっていう勢力が、なんか、やいのやいのやってる、今、真っ最中らしくて、まあ、なんか、州によって違ったりとか、まあ、なんか、アメリカの国的には、まあ、両方、なんか、プロクレームするみたいな話になってて、まあ、なんか、もしかしたら10年後とかに来たら、そういえば、コロンブスにはあったねっていうことになってるかもしれないっていう状態ですね。国によってね、祝日違うっていうのはね、うっかりしますよね。まあ、かなり違いますからね。まあ、とは言っても、このコロンブスデーっていうのは、なんか実はアメリカ以外でもあるらしくて、なんか南米の方では結構あるらしいんですよ。コロンブスが由来になってる国で、コロンビアも南米にあるんですけども、コロンビアにもあるらしいですよ。まあ、で、豆知識も披露したところで、まあ、前回からの続きってことになるのかな。前回撮った時は、ノーベル賞の自然科学3賞のうちの、最初の1個目、医学生理学賞の方だけ発表になってて、で、それで、物理学賞と化学賞は、まあ、明日以降ですね、ってなって、まあ、化学賞の方は、予想してるけど当たるかな、みたいなこと言ってたかな、と思うんですけれども、まず物理の方からですかね。10月の5日かな、ちょうど1週間前ぐらいに発表になったんですけども、これについては、まず受賞理由が、for groundbreaking contribution to our understanding of complex system ってことで、まあ、この受賞理由のために、まず賞が2つ分割されるんですね。これ、まあ、物理学賞的にはよくある話らしいんですけども、for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming ってことで、受賞者は、真鍋淑郎さん、USA と、クラウス・ハッセンマン、ドイツの方ってことですね。気象モデルの研究なのかなってことで、まあ、お腹予想しましたよ、ということが、その半分で。で、もう半分は何かっていうと、for the, 読みますね。for the discovery of the interplay だってます？for disorder and fluctuation in physical system, from atomic to planetary scales ってことで、ジョルジオ・パリーシさんですね。イタリアの方が取ったってことになりますね。まあ、なんだって感じなんですけど、なんかスピングラスの話だそうですよ。で、このジョルジョ・パリッシさんって方自体は統計物理の人で、まあ、なんかいろんなことをやってる、結構マルチにやってる人みたいな感じで、まあ、物理学界隈では結構有名な方みたいだったんですよね。ってことで、まあ、この3人の方が、受賞されたっていうことになるみたいですね。で、日本語のニュースでは、このなんか真鍋さんの話しか出てなくて、真鍋さんだけ受賞したみたいな感じになってるんですけども、そもそもこの真鍋さん、淑郎さん、日本出身で、まあ、そのど、に、東京大学かな？で、学位取られたんですけども、その後アメリカに渡って、もう国籍も今アメリカになっているので、ノーベル賞の発表のスライドの中では USA って書いてありましたね。 なんで、まあ、で、もちろん日本語も喋れる方で、今90歳とかの結構高齢なんですけども、で、なんかコメントとかも出してたんですけども、まあでもアメリカ国籍だし、みたいな感じで、で、まあこんな優秀な人がアメリカに行っちゃうのは、この日本の研究の支援が良くないからだ、予算がうんぬんかんぬんとかっていうような、まあ、よくあるタイプっていうか、毎年この季節になったら聞くなっていうような話題が、まあ、相変わらず繰り広げられているっていうような状態ですかね。まあねって感じですけど。まあ、もともとアメリカって、移民の人がもともと多いんで、USA って書いてあっても、で、オリジンが他の国だったりとかする場合は、例えば日本だったら USA-Japan とかって言って、ジャパニーズオリジンだっていうようなことを書いて、で、それで、まあ、USA としても祝うけども、別にオリジン捨ててるっていうような感じで、そっちを祝う人が、まあ、もう関係ないんだよっていうようなことではない、みたいな、扱いが一般的だっていうことみたいなんで、まあね、日本出身の方が取られたっていうので、まあいいのかなと思うんですけどね。いやー、で、それで、賞が半分になってて、その中の、で、さらに半分なんで、プライドシェアっていうのが4分の1らしいんですね、まなめさん。4分の1なんだって感じなんですけど、まあ多分賞金の話なのかなって思いますね。まあでも、まあ受賞されたっていうこと自体はね、まあいいことなんでってことで。一方、で、それで、日本語ニュース界隈では、まなめさんはまなめさんになってるんですけども、ツイッターでね、まあちょっと、で、物理系でフォローしてる人っていうのが何かいて、そっちの方も僕のタイムラインに乗っかるんですけども、もう、なんか物理界隈では、おお、パリ賞取ったぞ、パリ賞取ったぞ、そしてそっちの方で盛り上がりがすごい激しくて、なんか同じ賞の話をしてるのになんか全然別の世界にいるような、なんか不思議な感覚でしたね。まあね、物理に関しては、もともと、なんか、一つのテーマで、これを無理やり連想ゲームみたいにして、何かまとめて受賞するみたいな、結構起きるらしくて、で、なんか、まあ、物理学賞についてはまあよくあることっていう感じですけど、まあ、今年はその中でも結構異常だったのかなっていう感じですかね。まあ、もともと、そもそも前半の方の、お腹がどうだって話に関しては、化学賞の方でとってもおかしくない内容だったと思うんですよね。まあ、なんかね、って感じで。で、まあ、科学し、で、もし科学で撮ってたとしても、この地球科学系の話っていうのは、まあ、多分、かなり少ないのかなっていうふうな、ちょっと、まあ、科学賞も予想するってことで、じゃあ、直近20年ぐらいで何撮ってたのかなって思ってみたんですけど、その中には確か覚えてる限りなくて、多分ですけど、1995年かな？で、科学賞で、成層圏のオゾンの生成機構とか、分解機構とかの話が、確か取ってたんですよ。ノーベル化学賞にね。それで、まあ、確かこの頃僕小学生くらいだったのかなって話だったんですけども、小学生くらいの頃は、なんかこういうなんかオゾンホールっていうのができて、もう紫外線とかがいっぱい入ってきて大変なんだ、地球が危ないみたいなのが、なんかその頃の、ね、ブームって言っちゃあれですけども、危ないぞ危ないぞってみんな気にしてた関心事だったってことで、まあそういうような社会的背景も、まあ、一つあるのかなっていう感じですかね。まあでも、今後地球科学系の賞は、なんか、の研究が何か取るとしたら、まあ科学なのか物理なのか、何なのか、まあどっちも取り得るっていうようなことになっちゃいますよね。ということで、まあ何が当てるのかっていうのは、まあすごい難しいので まあ今後も勉強しましょうと。っていう感じですね。いやー、で、なんで、結局真鍋さんの話ばっかになっちゃってて、どういう内容で受賞したのかっていうのがよくわかんないような状態になってて、調べてると、なんか、指折り匠さんですか？YouTuber の方が、もう翌日には解説動画出してて、で、しかもなんか、結構わかりやすいっていうか、そこがポイントだったのねっていうのが、結構スッと飲み込めるような、解説動画になってたんで、いや、すぐにクオリティのものが出せるっていうのは、なんかやっぱすごいなって、本当に、その場しのぎというか、その場でなんかやってるんじゃなくて、本当にちゃんと理解してるんだなっていうのが出てて、いや、ああいうのできるようになりたいのことかわかんないけど、まあ、すごいなって思いますね。いやー、まあ、まあ、結構こういうのってよく言われるんですよね。受賞した人の、人間感動エピソードみたいなの、じゃなくて、まあ、受賞理由とか、研究の内容について、もうちょっと報道しろよっていうような、意識高い系コメントみたいのが結構、出るというか、あるんですけども、まあ、マスコミ、だからねっていうので、まあ、諦めてるってじゃないですけども、まあ、そこを求めるとやっぱちょっと違うのかなっていう気が、ちょっと最近してきたというか、まあ、マスコミの報道姿勢を問うというよりも、まあ、自分で、まあね、好きな、情報発信をしているような、メディアを、 好きなやり方でその、情報発信をしているようなメディアを、まあ、自分で探しに行くっていう方向に努力すべきなのかなっていうふうに思いますね。まあ、昔はテレビとかラジオぐらいしかなかったかもしれないですけど、今はね、もうインターネットも Google 先生もいるわけですから。で、そこでまあね、そもそもで今回の、発表、ノーベル賞これですっていう発表自体が、ノーベル財団のね、YouTube のチャンネルで、やってて、それ直接見れるので、で、マスコミがなんだっていうような話を文句言うよりは、まあ知りたきゃ自分で調べればっていうような対応が正しいのかなっていうような感じがしますね。まあ自分もね、科学省に関してはリアタイで見てたっていうのもありますしね。まあマスコミってね、マスなんで、マス向けなんだから、まあ、ああいう感じになっちゃうのは、まあ、しょうがないのかなっていう感じもしますよね。まあ、どこの国も自国バイアスっていうのもあると思うんで、まあね、それはね、他の国の人よりも自分の国の関係あるニュースの方が取り上げちゃうっていうのは、まあ、わかるのかなっていう感じなんで、ってことですかね。はい。で、それが5日に関してですね、翌日だったかな。科学省が発表になりましたね。この時は、自分ちょっとね、仕事早めに帰って、さあ、どうなるかなと思って、で、リアタイでは、日本科学未来館の、ニコ生を見ながら、YouTube の発表を、まだかまだかなって始まるのを見るっていうような感じでしたかね。なんか、その、日本科学未来館の、科学コミュニケーターみたいな方が、その、ノーベル科学賞発表前日祭りみたいな感じで、その、今年はこれ来るんじゃないのっていうふうな、その、自分たちの予想のトピックと、まあ、それに対する、その、まず解説みたいのをあらかじめして当たったらすげえみたいなことをやってたっていうんですかね。そっちの方の予想では、光合成関係の研究と、有機 EL がいけんじゃないのっていう風な感じで解説されてましたね。まあ、光合成研究って言っても結構広くて、まあ、もともとの光化学反応の系を、その、電子伝達系とかの話かな、を、やってた。から、最近の光触媒とかそういうの話だったりとか、まあ、エネルギーの、その、なんだ、関係の、その最近の研究まで、まあ、一連の流れとして、まあ、どこでもあり得るみたいな話と、まあ、有機 EL とかね、最近の、スマホとかにも使われたりとかしてるんで、まあ、どっちもあり得るトピックかなと思ったんですけども、その放送中に、発表があって、受賞は、全然違いましたね。はい。For the development of asymmetric organ catalysis ってことで、マックス・プランクの、ベンジャミン・リストと、プリンストン大学のね、デビッド・マックミラン先生がね、二人で受賞されたってことで。いやー、これ、なんか、やっぱりガチ、有機系が来ましたね。いや、ちょっと完全に僕は外れたんですけども。まあ、この二人、その有機合成界隈では結構有名な方で、このニコ生のね、解説の方も、科学系みたいなんで、その場で、うおー、マックミラン来たみたいな感じで、テンション上がってて、いや、やっぱりそっちの方、専門に近いと、こうなっちゃいますよね、って感じですかね。はい、リス先生の方は、北大の方にも席があるらしくて、まあ、そっちの方からもなんか発表は、その後ぐらいであったかな、っていう感じみたいですね。もともと抗体触媒かなんかをやられてた方で、もう抗体が触媒になるぜっていうのの、火星中心どこで使って調べたら、なんか、そのうちの一段機のプロリンだったらしいんですね。で、じゃあプロリンが、火星中心だってなったら、プロリンだけでも触媒になんじゃねっつってやったらできたみたいな、なんか、細かいなっていうような感じだったんですけども、いや、それで不正アウトローができたっていうのは、まあ、かなり大きな業績の一つとして、多分他の受賞につながってるんだろうなっていう感じですかね。なんかね、会った人の話によると、この人結構背が高くてでかいらしいんで 会うとびっくりするっていうような話があるらしいですね。で、マックミラン先生の方は、まあ、こっちはこっちですごい有名な方で、まあ、今回の受賞に関してで言うと、やっぱマックミラン触媒ですかね。まあ、こいつが、不正の DSR 打反応を、触媒するっていう反応がね、2000年ぐらいに報告されてて、まあ、マックミラン触媒なんていうふうな、もう人名がね、ついちゃうぐらいのような状態になってて、自分が研究室入ったのは、このが発表された後ぐらいだったんで、もうね、マックミラン触媒っていうのはそこにあるものみたいな感じで、なんか、まあ、その、まあ、勉強した内容みたいなね、すでに教科書とまで言わないんですけども、その、すでに使われているものっていうようなレベルであったものが受賞したんで、まあ、これぐらいの時間感覚かな、 ていうような感じはしますよね。これに比べると、なんか、この間、クリスパーキャスナインとかは、まあ、見つかってから受賞までは相当早いなっていうような印象になりますね。はい。で、まあ、ケメステの予想に関は、有機合成化学の分野が来るんじゃねっていうふうに予想してて、まあ、これについては当たったっていうことでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、なんですけども、まあ、ケメステさんの予想のその詳細というか、まあ、これっていうようなことが2つ上がってて、それに関しては、超分子科学で、自己組織化の話、藤田誠先生とかのあのあたりの話と、ナノ結晶の合成と光波の応用っていうので、まあ、トピック的には、予想したんで、まあ、これについては、まあ、まあ、また次回以降なのかなという感じなんですけども、まあね、このサイトで、まあ、考えるヒントにということで、例えばこういう候補があるよっていう感じで、トピックバーってこの箇条書きみたいになってるのの、有機系の一番上のところに、まあ、ほぼ的中させる形で、このエナミン不正触媒のなんとかって、書いてあって、いや、さすがに見る目あるなというか、いや、よかったねって感じだったんですけども、まあ多分一番目に載ってた理由とか、まあちゃんとこういうような予想がされてた背景っていうのは、この主催者の方たちがね、専門にすごい近いらしいんですよね。うん。なんか不正反応かなんかの研究をもともとやってた方たちのやってたポータルサイトだってことで、もう本当に受賞のすぐ直後ぐらいに、もうほぼ完全な形でのこの解説キーが出てて、すごいなみたいな。これ普通のメディアだったら1ヶ月かかっても書けないんじゃないかぐらいの、それですっていうピンポイントのやつが出てて、いや、やっぱり時代はインターネットですよっていう感じになりましたね。まあ、自分の予想は何でしたっけ？光触媒と、太陽電池の話と、で、まあもしかしたらというか、まあちょっとそれ逆張りみたいな形で、高分子ポリマー系の、やつが出るんじゃないかっていうような、リビングラジカル授業の話ですかね。と読んでたんですけども、まあそれは完全に外れるっていう感じですかね。で、有機系だというふうに、もし読んでたとしても、今回の受賞っていうのはちょっと自分は、ちょっと読みから外しましたね。というのもですね、不正反応はないと思ってたんですよ。で、そもそも不正合成っていう点では、この2001年にすでにこの受賞したっていうのがあったので、ここは外すだろうっていうふうに思ってたんですよね。これ日本人も受賞してる、だ年の話で、当時の記事をちょっと読みますと、野依良治先生、名古屋大学ですね、当時63歳だったですね、と、ウィリアム・ノーレスさんと、バリー・シャープレス、あ、シャープレス先生、あ、シャープレス先生の方が若いんだ。シャープレス先生、この時60歳って書いてますよ。が取った年ですね。受賞は、For their work on, chirally catalyzed hydrogenation reaction, and the other half of, Barry Sharpless for his work on, chirally catalyzed oxidation reaction. ああ、なるほどね。不正の、水素化反応と、酸化反応で半分に分かれてて、で、それで、不正水素化の方が、野依先生と、ノーレスさんっていう方が2分の1して、野依先生4分の1っていうことみたいですよ。そうなんだ。なんとなく、いや、この関心も、当時これ高校、ちょっとわかんないですよ。大学行ってないぐらいの年だったと思うんですけども、なんか、野依先生が取った、野依が取ったっていうような形で、もう ニュースを浴びてたんで、まあ、こういうような4分の1の受賞だったっていうのは、まあちょっといましたっていう感じですかね。ああ、そう。この後に確か、僕、高校科学部だったんですけども、なんか、夏合宿、合宿、その、高校のな合宿で、その、名古屋大学の、その、森先生の研究室に見学に行こうみたいな企画になって、な行ったことある気がするんですよね。この年だったのか、高校の部活の合宿に、大学生ついていったのか、ちょっとその辺は記憶があやふやなんですけども、行ったことあって、のより記念物質科学館でしたっけ、なんか研究館だったかなっていう、なんかこののよりタワーみたいなのを建ってて、なんかかっこよかったなっていうのを覚えてますね。いや、なんか壁になんかこの分子の構造式みたいなのがバーンって書いてある、なんかすっごいお金かかってる建物で、いや、ノーベル賞を取るとこんなんできちゃうんだと思って、結構衝撃を受けたのを覚えてますね。で、一緒に受賞してるこのウィリアム・ノーレスさんは、この受賞の当時84歳でもうお亡くなりになっているらしいんですけども、この人は、モンサントの研究員だったらしいですね。そうなんだ。 で、エルドパをその不正還元で作ったよっていうのが、業績として評価されてるみたいですね。エルドパっていうと、なんかお薬っていうイメージですけど、僕のイメージはモンサントってあれ農薬の会社ですよね。違うのかな？その不正還元で、作った、エルドパに関しては、エルタイでちゃんと作るっていうのは大事だと思うんで、これは、そういう業績があったっていうことなんでしょうね。で、シャープリ先生は、有名というか、有機化学界隈では、あの先生ねっていう感じで、ノーベル賞取る前から結構有名だったかなっていう感じで、いろんな反応開発されてて、今ではね、クリックケミストリーとかの方が、有名な方かなと思うんですけど、多分この頃は、シャープレスの不正ジヒドロキシル化とか、カツキシャープレスエポキシ化とか、そんな感じの酸化反応の、研究で多分取られてたんだと思いますね。そうね。その不正ジヒドロキシル化やったことありますよ。このオスミーム使うんですよね。この廃液が排出できないことでおなじみのオスミームなんですけども。多分こうやってみると、多分、この頃は不正反応とかっていう風な触媒だと、金属を使うのが前提になってたと思うんですよね。カツキとか多分チタン、チタンぐらいだったらいいのかもしれないですけど、このエルドパの不正還元の話とかもロージウムとかそこら辺なんで、ルテニウムとかね。そういうのを使うっていうよりは、そういうような不正の反応が有機分子でできるようになりましたよと。エコですよと。SDGs ですよと。そういう感じで、ちょっと毛色が違うというか、20年経って進化したんだぜということで、もう一回受賞っていうような、立て付けなんですかね。そういうふうに理解するしかないですね。僕は、デーマっていうよりは、SDGs 的なノリでなんかあるだろうと思って、いろいろ考えてたんですけども、いや、やっぱり、発表されてしまえば、そういうようなロジックだったのかなっていうふうに考えることはできるんですけど、でもちょっとこれは予想できないよなって感じですかね。今回はお二人の受賞で2分の1ずつっていう感じだったんですけども、今回ね、東北大の林裕次郎先生は惜しかったですよね。まさに、ね、この 有機分子触媒やってた、プロリンか？のやつ、やってた先生なんで、ちょっと今回で受賞を逃しちゃうと、もう しばらくないのかなっていうか、同じテーマでさすがに受賞っていうことはないですよね。ないですよね。でも今回ね、20年ぶりに 不正反応を取ったってことで、もしかしたらあと20年後ぐらい何かで取るかもしれないですよね。わかんないですけどね。あと他惜しかったっていうところで言うと、ホスフィンとかまで有機分子っていうような範疇入れていいんだったら、丸岡先生とか、秋山先生とか、ノイズセステーション取ってもおかしくないって言われた柴崎先生とかも、射程距離に入ってたのかなって感じですけども、今回、もうこれで出ちゃったら、なかなか難しいのかなって感じがしますよね。ノーベル賞はね、生きてるうちしか受賞できないっていう、縛りがあるんで、あと次20年後だって言ったら、あと20年長生き頑張りましょうっていう、そういう感じですかね。いやー、さっきシャープレス先生は、この頃は酸化反応っていう感じだったけど、今的にはクリックケミストリーの方が多分有名だっていうようなことで言うと、マックミランに関しては、マックミラン先生に関しては、もうソモンアクティベーションとか、フォトレドックスとかっていうような研究がすごい最近有名っていうか、そっちの方で名前聞くことが多いんで、第一報でマックミランって来た時に、もしかしてこの光の反応の話なのかなっていうふうに一瞬思ったんですけども、違ったってことで、今回ね、そっちの方の研究に関しての受賞じゃどうもないらしいんで、この分野自体が受賞対象になるってことはまだあり得るのかなっていうふうに思いますね。For the development of asymmetric organ catalysis とかね。確か、このマックミラン先生が初めてこのオルガノキャタリストっていうのを言い始めたっていうような感じで、研究業績っていうのももちろんそうなんですけども、こういう研究の概念というか分野というか一分野を作ったっていうことが評価の対象というか、ノーベル賞っていうような枠組みの中に入りやすかったっていうことがあるのかもしれないですね。このね、受賞に関しても何したっけ？非対称触媒。アシンメトリックって書いてあるんで、直訳すれば非対称なんですけど、触媒は非対称だってことよりも、この生成物が不正なもの、非対称のものになりますよっていうことの方が大事なんで、その直訳で、意味は通じるけど、不正っていう風が な言い方をしますよねって感じで、まあそれはまあ誤訳とまでいかないまでもちょっと違うかなっていう感じで、あと報道で中でタミフルの合成にも使われるんやでっていう風なことがなどっかに載ってたんですけども、多分それはなんかの記事を見たときに、そのタミフルを合成ルートに、その、で、炭鉱で合成みたいなのを見つけて、多分そういったっていうことなんだと思うんですけど、これ、どうなのかな？確か、そういうような研究ブームになったことがあって、確か、タミフルの、その、合成の原料に使われる、しきみさんでしたっけ？が、なんか足りなくなってタミフル作れないかもみたいな話になった時に、じゃあその原料以外からでもタミフルのその分子を作れるよっていう、例えばこういうルートありますっていうので、なんか合成基礎素になったみたいな時があって、その時にそれをさっき言ったこの林裕二郎先生とから辺がその自分の研究室でその作ってる反応とかを、使ってそのこういうルートを提案したっていう、多分それを見たっていうことなんじゃないですかね。まあ今多分まあロシのルートがしきみさん以来の化合物を使ってるんで、そのじゃあ現在あなたがまあ最近だとインフルもないって話なんでわかんないですけども、その飲むであろうタミフルがもうなんかオルガノキャタリストのその力でできてるかっていうと、それは違うんじゃないかなとは思うんですけど、まあこういう研究にも使われるような化合物ってことになりますかね。いやでもどうですかね。まあなんかプロセス合成とかでその数キロ数トンっていうレベルでなんか作ろうと思うと、そのアキラルなその分性なんかその炭素に不正中心をこの後からね立体核を後から入れるっていうのはなんかルートとしてそもそも避けたいなっていう風に考えるのが人情というか、まあ立体核は最初から入れといて、まあそれをとっかかりになんかジャカジャカやりたいっていう風に、まあ僕なんか思っちゃうんですけど、まあこれ作れって言われたら、まあなんか、いやこういう不正アルドールがあるんでっていうのは、いやそれはまあ、最初に考えることじゃないのかなっていう感じはするんですけど、まあ、でもね、そういう反応じゃないとできないとか、やっぱりその化合物の構造によっては、まあそうせざるを得ないってこともあると思うんで、いやこういう反応、ちゃんとね、まあ粉触媒とかちゃんと使われてるやつだと思うんで、いいですよね。いやー。やっぱね、不正中心入れておきたいと思うんですよ。まあ、キラルな触媒からのね、触媒反応ってなると、まあ、そもそもが、生成物って、その、触媒の光学純度以上にならないじゃないですか。でそれで、いいって言っても、その、E95% とか、ね、言ってたら、まあ、多分論文的には、すごいじゃん、98% も最高やん、みたいな感じになるんですけども、まあ、やっぱちょっといる、その、なんか、ね、エナンチョーマーをどうするみたいな話っていうのは結構大変で、まあ、エナンチョーマー、まあね、その再結晶で分けれるよとかっていう風にして、まあ実際そうやってることもかなり多いと思うんですけども、まあ、エナンチョーマーを分ける再結晶って結構神経使うっていうか、まあめんどくさいし、まあ、できないとなったら、まあそもそもね、その結晶化するっていうのが前提になってるけど、まあ、その結晶化する時の相手の円を選ぶどうするのとか、まあ、そもそもこうオイルなんで結晶ができませんわってなった時に、じゃあなんか別の、光学分散光酵素とか、まあなんかいろいろあるんですけども、そういうのやんなきゃいけないとか、まあ何よりね、その分割するって話なんで、で、その分割した、その右手と左手とかって言いますけども、右手の分子100に対して左手分子1がいて、その、右手の100のやつを取ってこようと思うと、100だけ取ってくるとできないですよね、大体。100のうち90を取ってきて、残りの、その、右手10と左手1を捨てるみたいな形でしか、多分、その、取ってくることってできないんで、まあ、そもそもの収量がだいぶ減っちゃうっていうのがあって、まあ、最初に考えることじゃないかなっていう感じはするんですけどね。まあ、こんな愚痴も出るのもね、最近本業でちょっとね、まあ、光学純度の関係で結構、まあ、辛い目にあってしまっているので、まあ、愚痴も出るってことなんですけど。いや、難しいですよね、光学純度。というわけで、まあ、化学賞に関してはこういうような感じだったんですけども、いや、当たんないもんですね。なんか、その、まあ、化学賞の、どれかなっていう予想するっていうことの前提というか、予想するにあたって、まあ、結構幅広く調べたつもりだったんですけども、それでも、なんか全然、なんか、かすりもしないというか、その、これはないわっていうようなのが来ちゃったりとか、がするもんなんで、まあ、なんか、やっぱり、その、広く見ようと思ってても、やっぱり自分の守備範囲の中に、やっぱり、その、なんか、視野が集中してしまって、まあ、やっぱりもうちょっといろんなことをね、その、情報として摂取して、取り込んでいかなきゃいかんな、っていうふうには思う、今日この頃ですね、って感じですかね。まあ、1年に1回ぐらいこういうお祭りがあってもいいんじゃないですか。 というわけで、まあ、ちょっとでもね、視野を広くするために、まあ、いろいろニュースとか、読んでいこうぜっていうような話で、まあ、10回ぐらいね、まあ、再来週、またノーベル賞ってわけにいかないんで、まあ、来週は何やろうかなってことなんですけども、まあ、なんかね、科学系のニュースとか、その時事ネタみたいなのを、まあ、最近のやつとか全然見てなかったんで、まあ、どんぐらいかな。今年の後半、7月入ってからぐらいになんか、お、これはっていうようなのがあれば、まあ、ちょっと拾ってって、まあね、多少ちょっと調べてフォローアップしてっていうような感じで、30分ぐらいですか、なんか喋っていきたいなっていうふうに思いますね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。1週間後ぐらい、ちゃんと三日坊主にならずに、できたら、また収録したいと思います。さようなら。